101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
クリスマスも終わって、あとはもう年末大晦日を待つばかりという形で、それぞれご家庭では主婦を中心にお正月の準備がどんどん進められていると思います。まあ、この番組も今日がまあ今年の最後というわけですけれど、一つだけまだ僕の用事の中で残っているのは忘年会ですね。年中行事の中でこれだけがあと残ってるなと。まあただ今年はまあコロナのおかげであんまりたくさん集まったら飽きませんで、長時間も飽きませんで、宴会するにあたら窓を開けてとかいろいろ制約があるんで、まあそれでもやっぱり忘年会はせなあかんやろな、年中行事やっていうのもあるんですけれど、今日は少しその忘年会にもお話関係があるかなと思うんですけれど、博士課記念酒造博物館、今年最後の訪問ということでやってまいりました。ここで、ちょっと面白い展覧会、珍しいという方がいいかな、展覧会やってらっしゃいます。担当されるのは大浦さん、学芸員の大浦さんとお話をしたいと思います。大浦さん、こんにちは。
こんにちは。
いよいよ押し詰まりましたな。
そうですね。
まああとはいろんな整理とかお仕事の面ではあると思いますけど、今やってらっしゃる展覧会、まだこれずっと続くんでしょうけど、何という展覧会ですか。
はい、この展覧会が酒から酒へと言って、まあ、喋ると分かんないんですけども
酒から酒へ、
漢字の酒から、
どんな酒からどんな酒へということですな。
漢字の酒から、はい、アルファベットで SAKE の酒へというタイトルをつけました。
なるほどなるほど、そういうシャレですな。日本語の三髄編に古鳥の酒という字、これが本当の、まあ、日本酒でいう日本でいう酒ですよね。でこれがちょっと文字ってといいますか、ハイカラになってアルファベットの文字で SAKE とか書かれるわけですな。この関係をちょっと調べてみようということですね。
そうですね、毎年のようにですね、はい、日本酒の輸出金額っていうのが伸びましたっていうのが結構ニュースでも報じられるところなんですけれども、このコロナ禍であっても順調にですね、うん、今年も去年よりも増えたと。
あ、そうですか。
どんどんどんどん、まあ、海外に日本で作られたこのお酒がですね、まあ、出ていってると。じゃあこのニュースよく、まあ、毎年のように見るんですけれども、うんうん、一体いつから輸出始まったのかなっていうのを、
そういうのもありますね、
まあ、きちんと一回整理しときたいなというのがありまして。
さすが大浦さん。だけど僕らね、感覚にしたらね、なんか日本、昔はもう日本人は日本酒しか飲まなんだのに、この頃どこ行っても乾杯っていうのはまずビールやというふうなことがあったり、ちょっと洒落たお宅ではワインを、もういろんな種類のワインを集められてたり、うちの主人はワインしか飲みませんというふうな人がいたり、まあそんなふうに日本も変わってきたなと思うんですけれど、今オールさんのお話聞いてると、いやいやそうやないで、日本酒がどんどん出ていってるんやと、世界中で日本酒飲む人が増えていってるでという話ですな。
そうですね。なのでこれからは日本酒が世界を変える番とな
るほどなるほど。ああ、そうか。それで今のお話にありましたけど、海外で日本酒が飲められる SAKA が世界で飲まれるようになったというのはいつ頃から始まったんでしょうな。
そうですね、まあ、そもそもまあ今回お話している日本酒清酒ですよね、
はい、
これってご存知の通り江戸時代の初めにできます。
江戸時代にできたもんですな、日本で、はい、
ところが江战時代っていうのは日本はね、鎖国してます
よね。鎖国してますから外から入ってこえへん、外へも出えへんという時代ですわな、
はい、なので江战時代に輸出ということはないわけですよね。
なるほどなるほど。
それから後なんです、うん、明治時代になりますと、
はい、
もうたくさんの西洋のものが日本に入ってきますよね。
入ってきますな。
で入ってくるばっかりだと貿易赤字になりますよね。
へえへえ、そうそうそうそう。
それは困るわけですよ。
やっぱり出て行ってもらわないかんっていう。
で出て行けるものって言ったら限られてて、キートとか。
キートね。
あとお茶ですよね。
はいはい、お茶。
はいはい。
日本茶も出て行ってたんですな。
あ、日本茶は割と出て行ってましたね。
あ、そうですか。
でもその2つぐらいなんですよ。
うん。
困ったもんでそれしかないんで、
うん、
まあ、お米を輸出するか、お米から作ったお酒を輸出するかっていうふうに今考えが進んでいくわけですよね。
なるほどな。
で一方で酒蔵の方でも、
うん、
まあ、国内だけじゃなくて全世界にお酒が売れるようになったら、うん、これはいいことだと。
そりゃそうです、
うん、いうことで明治時代になると、
うん、
西洋ですね、ヨーロッパとかアメリカで、
うん、
万国博覧会、
ありました、何回かやったんですね。
そうですね、ロンドンから始まって、はい、パリとか、ね、はい、アメリカでもやってますし、
はい、
だそういったところにまずは出して反応を見ようと。
万国博覧会たらそういう効果があるわけですね。
そうですね、
世界中のものが自分とこの国の自慢のものをいっぱい出して、どうぞこれやってみてくださいと言える機会という。
そうですね、なので、はい、まあ、日本を知ってもらうっていう政府の思惑もありますし、
はい、
酒蔵からしたら出したらどんなことになるのかなと。
そやけどそれはある種冒険みたいなもんですな。
そうなんですよ。でその冒険やや失敗でして。
なるほど。
で
初めは失敗しましたか。
評価がやっぱり良くないんですよね、
うん、
当然偏見もあるんで、極東のですね、
うん、
東の端っこの小さな国からわけのわからん飲み物を送られてきたと。
そうですね。しかもその頃やっぱりヨーロッパなんかではワインが主流でしょうから。
あ、そうですね、ワインにビールにってなってますんで、
う
ん、
そうでしょうね、
ウイスキーにって、
うんうん、
なんかわからん木の箱に入ってきたと。
なるほど、様子もちょっとちゃう。
瓶じゃないのかと。
なるほど、そんなんも違うわけですな。
もう見た目と先入観でもうそういう評価になるわけですよね。
ああ、そうか。みんな洋酒というのは瓶に入ってて、外から見ても綺麗、調べるがあったるしってなもんですな。
気持ちがわからんでもないですけれども。でまあ、そういうデビューは、まあ、なかなかねほろ苦いデビューでしたけれども、
悪戦苦闘やったわけですか、明治時代。
そうですね。
あ、
でまあでも何回もですね、出品していくうちに徐々に理解は深まっていくわけです、ね、
ああなるほど、やっぱりしっかりゆっくり飲んでみたら味はあるなと、うん、
結局先入観を取るのに時間がかかると。
なるほどね、そうでしょうな。初めて見るものっていうのはやっぱりちょっと抵抗を感じますもんね。
ただまあそんなにゆっくりもしてられない事情もこっちにもありますんで。
早く売れてほしい、
なのでまあ西洋じゃなくて先にアジアに売っていくということになります。
アジアは近いし、まあ、ちょっと似てるところもたくさんある、食生活にしても風土にしても、そういうところの方が分かってもらいやすいというのは考えられますね。
そうですね、なので明治22年にはですね、
はい、
博士課のお酒も、まあ、アジアというか、まあ、近隣諸国でウラジオストクというかですね、
ウラジオストク、
はい、シンガポールとか、
ははは、
あと天津と、
はいはい、
あとこれ移民が結構行ってたカナダのバンクーバーですとか、
日本から人が行ってたわ
け、はいはいはい、
その人たちもやっぱりお酒は飲みたいから飲みますわな、
それでまあ、もうまあ日本政府の意向なんかもあって、そういうところにとりあえず試しで送ったっていうのが明治22年です。
明治22年、これがきっかけの年ですな、
はいはい、
うん、
その後ちゃんと商売として成り立っていくのが台湾向けの輸出になる。
台湾、
はい、
は
これ日清戦争の後にですね、
はい、
まあ日本がですね、まあ、戦争で勝って、
はい、
まあ、台湾にですねたくさん人が行くんですね。
まあ、統治してる国ですから、はい、そこへどんどん行きますわな。産業も起こしてやろうということもあったでしょう。
でそこにですね、日本酒が結構行くようになるんです。
人が行けばお酒はついていくというか、
そうですね、
これは必ずつきもんです、
でここであのご紹介しているようなあの日本郵船の大きな船を、まあ、展示してるんですけれども、
この写真がそうですか。
そうですそうです。
大きい船ですやん。これ昔こんな明治時代にこんな船あったんですな。
そうですね、まあ、これ大正ぐらいなんですけれども。
ああ、これは大正時代ね。
まあ、こんな大きな船に、まあ、いろんなものを積んでですね、その中に、はい、まあ、日本酒が入ってたと。
なるほどね。これあのこの船の中がどんな風になってるかいうのは分解した絵で示された展示があります。これ見るとよう分かりますね。大きな船の中に何層も床があって、そこにこういうふうにお酒積んであってんというの分かりますもんね。
そうですね、この断面図は見てて飽きない家ですね。
本当ですね、面白い家ですな。お酒というのは輸送されるとき、もう大昔から樽海船、木製の大きな船にもう所狭しとぐっと詰め込んで、お船あの酒樽が積まれていた、まあ、これが歴史の中であるわけですけど、伝統的にお船で運ぶんですね。
やっぱり何にしても重たいんで。
そりゃそうです。
もう一生瓶持ってもなかなか重たいじゃないですか。はいはい、
どんな風にして運んだんでしょうね。樽ですか。
当初は、まあ、樽も行ってたと思いますけれども、はい、明治30年代ぐらいになると、はい、あの瓶が、
瓶が、
はいはい、あの日本
酒瓶は危ないでしょう。
でそれを箱に詰めて、
瓶を箱に詰めて、はい、まあ、割れないようにきっちりして、でその箱を積み上げる。
そうですね、
お船の中に。
写真のようにこうクレーンでこう積んで
クレーンで吊り上げる。これはすごいな。これ写真がありますけど、こんな風にして吊り上げてやってた。あのこの箱がお酒の入っている箱ですか。
そうですそうです、
木の箱なんですね、
はいはい、
でそれをたくさんまとめてクレーンで吊り上げて、で大きな船の中へ積み込んでいく、まあ、こういう輸送をしてたわけです。
そうですね、
これ明治大正頃ですか。
そうですね、で、まあ、こういう具合にですね、台湾だけでなくって、まあ、朝鮮半島ですとか、
はい、
あとは中国ですね、満州とか、は
い、まあ、近いとこですね、
まあ、日本人が当時いっぱい行ってたようなところ、
行きやすいところ、はいはい、
ああいったところに、まあ、輸出をしていたということになります。
なるほどな。あそれで行った先の評判はどうやったんでしょうな。
まあでもどうでしょうね、これだけ量がいってるってことは良かったかと思うんです。
まあ、まず持っていくのは日本人ですから、これはもう必要やということで持っていかれる。まあ振る舞うためにご近所の方とか知り合いの友達とかにだんだんこう広められて、うん、あこれが日本の酒かということになっていったのやと。
そうですね、
まあ、素人なりに思いますけれど、そんな広がり方なんでしょうね。やっぱり、
まあ、基本的にはそうだと思います。で、うん、珍しいのがあのニューカレドニアに行ってたっていう記録が残ってるんですね。
ニューカレドニア、すごいとこですよ。
オーストラリアの東の、ね、海に浮かぶ島なんですけれども。
本当ですね、こんなとこに行ってたんですか。
どうも、まあ、当時そこにあの鉱山があってですね。
あ、鉱山があって、ね、
そこで働く日本の方向けにおそらく送ったんだろう、
はい、日本人もそこへ行って働いてたわけです、あ、それはもう必ずお酒つきもんですよ。で肉体労働なんかしてたらますますお酒欲しいですから、あ絶対必要な必需品ですね、
まあ、なので、まあ、戦前の、まあ、輸出って言いますと、まあ、日本の人が行くところに日本酒ありと。
まさにその通りね。これはあのどこの国のお酒でもそうでしょうね。
そうですね、
その国の人が行ったところには必ずお酒はついていく、うん、食べ物にも、まあ、日本人やったお米なんか絶対必要やというのでどこへでも持っていきますけど、あの似たようなことなんでしょうな。もっと必要なんかもしれませんね、
そうですね、
お酒は、
続いてご紹介しているのが、はい、まあ、あのアメリカとかヨーロッパ、はい、そっちにはじゃあどうなったのっていう話なんですけど、
アメリカヨーロッパへもこのやっぱりアジアから次に広がっていくのはヨーロッパアメリカへ広がっていくわけです。
そうですね、
これはいつ頃のことですか。
これはですね、大正の頭ぐらいにですね、なります。
なるほど。ちょっと年数経って。
そうですね、
はいはい、
で。ただやっぱりですね、あのカナダとかですね、あっちの方、あの北米ですね、はい、あそこの西海岸ですね、いわゆる。あそこにはあの日本の移民の方が結構いらっしゃるんです。
なるほどね。
で、そういった社会にですね、あのやっぱり日本酒も必要ということで、
そりゃそうなりますね。
バンクーバー向けの輸出がまあ始まってますね、
うん、この、 あの写真があの飾ってあるんですけど、あの写真のなんか建物の前に大勢人が集まっていらっしゃる、あれは日本の方ですか？
今ご覧いただいている写真はですね、うん、アメリカのですね、うん、オレゴン州というあのシアトルのちょっと南にあるんですけど、はい、ポートランドっていう町があるんです。
ははは
で、そこにですね、古屋商店というですね、
はい、
アメリカなのにいかにも日本の名前なんですけれども、
本当日本人の名前ですよ。
移民の社会で、あの雑貨なんかをですね、販売されてた古屋商店さんの、はいはい、まあ、いわゆるポートランド支店ですよね。
はいはいはいはい、
そこの前で博士課の発表を着て記念撮影して
る。博士課の発表着てありますよ面白いね。別にお酒屋さんではないのに、
で、まあ、基本的にですね、うん、こういったまあ北米ですね、アメリカであったり、はい、カナダであったり、うんうん、っていうところへの輸出は、まあ、この博士課の場合はこの古屋商店さんに全部お任せしてると。
なるほど、そういうところがあったわけだ。
でこの記念写真もですね、おそらくなんですけれども、
はい、
ポートランドでたくさんですね、うん、お酒とかいろんなものを売ってですね、うん、多分税金をたくさん納めたんで、あの表彰を受けた。
はあ、そうですか。
で、その時に多分記念撮影したんだろうと思うんですけど、は
あ、そうですか。まあ、お酒以来力を入れて皆さんにあの広めてくださったということもあったんでしょうね。
で、ラジオをお聞きの方でしたらもしかしたらご存知かもしれないんですけれども、はい、あのアメリカっていうのは禁酒法というですね、お酒をそうそうそう飲んでもダメ、打ってもダメ、動かしてもダメという、そういう時代があってですね、映画の舞台になったりもしてたと思います、はい、
ありましたね。
でそういう時代が一時続いたんですけれども、
はい、
まあ、お酒がかえってですね、あの闇で裁かれたり、
なるほど、
あの政府にとっては酒税が取れないとか、いろんな弊害が出てですね、
うん、
まあ、ルーズベルト、フランクリン・ルーズベルトの時に禁酒法をやめるんです。
そうかそうか。
でそれでお酒売っていいよっていうことになったんで、
うん、
そうなったらっていうことで、まあ、あの博士課ほかですね、灘の酒造メーカーも結構ですね、移民向けにあの輸出を行うと
待ってましたというわけですな。です、
ね、昭和8年からそういう輸出が始まるんですね。
その当時のあれですかね、ポスター、大きなポスターが掲示されてますが、あの日本語で書かずに博士課だけを日本語で書いて、文字で書いて、
はい、
それで上の方には博士課酒と書いてある全部ローマ字で書いてある。これ向こうで貼られてたポスターですか？
そうですね、あの、まあ、アメリカのですね、都市でですね、サンフランシスコとロサンゼルスっていうのがですね、
はい、
あの下の方に書いてまして、うん、そういったところで、まあ、販売を促すための、
なる
ほど、そういうポスターというふうに考えています。
でその左側に世界地図みたいなのがあって、日本からこうやって運んだ、この航路で運んだっていうのが線で引っ張ってある。これ見ると遠いとこまで行ってますな。
そうですね、あの日本から、日本は大体ですね、神戸と横浜があの港として機能してますね、
はいはい、
でそこからこうアメリカの方にニュッと日本線が伸びてます、
はい、
日本は北の方をヒューッと通ってシアトルに行ってます。
シアトルに入っていくんですな、一つは。はい、南の方を通ってる道は、
これがハワイを通ってパナマ運河を通ってニューヨークに行くという。
おお、北アメリカ、南アメリカの間を突き抜けて。
そうですね。
はあ。
で、ニューヨーク行ってからヨーロッパ行くと。
はあ、ヨーロッパまで行きましたか。
これが大正5年の、まあ、日本郵船というですね、今でも、あの大きな会社ですけれども、あの会社がですね、この時点で定期的に航路を持ってた。
そうですか、定期航路を持ってた。
もう臨時じゃなくて定期で持ってたところがここに紹介されてるんですね。
すごいですね。ああ、そうですか。あんな長い航路をやってたんですな、まあ、そのお船にお酒も乗ってたと。
そうですね、
いうことですね。
で行った先ではですね、 例えばここで紹介している資料であればワシントン、
あ、
ワシントンの日本大使館、
はい、
ここにですね、まあ、大使館好きの武官って言ってまして、海軍の軍人さんがいたんです、
ね、あ、必ず、うん、あの武官はいてるんですね、はい、で
その人からお酒送ってと言われて送ってる記録ですとか、
なるほど、
あとその隣にはパリの、まあ、フランスの日本大使館、
はい、
でお酒届いたからお金払うよっていうそういう
手紙が来ましたか。なるほど、そういうのをちゃんと現物で、
はい、
これがその時の現物ですという形で全部展示されてます。
そうなんです、この辺りの資料を見つけた時は面白かったですよね。
でしょうね、あ、見つけた、えらいもん見つけたみたいな。なるほど、それから帳面がいっぱい並んでるんですけど、あの帳面には何が書いてありますか。
そうですね、今ご紹介したですね、うん、どこに送りましたよというようなことですとか、そういったものが書かれてて、まあ、多くはやっぱりアジア向けです。
あ、そうですか。
けれども時々ですね、うん、そういった、まあ、バンクーバーですとか、うん、アメリカに行きましたですとか、
うんうんうん、
フランス行きましたですとか、そういうのがたまにこう出てくるので、こうめくってて面白い。
面白いですね
なので先ほどのお手紙とその帳面の内容が一致してたりするとすごく面白い。
面白いですねなるほどな。こっちの端の方にある写真は何ですか。
こちらのコーナーはですね、戦後のお話をここでは紹介しております。
戦後の、はい、
まあ、どうしてもですね、太平洋戦争でですね、まあ、各国との関係も断たれてしまいますんで、まあ、先ほど見ていただいたようなこの地域ですね、台湾とかああいったところでの販売拠点とかも失ってしまってですね、
そうでしょうね、ま
あ、戦後はやっぱり一からのスタート、海外戦略については一からのスタートになるんですね。とはいえですね、昭和の23年頃からはですね、日本酒の輸出自体も始まっていってですね、
はいはい、
まあ、初めはやっぱり、まあ、移民であったりですね、外遊してるですね、外交官とか、まあ、駐在員とか、そういったところに、まあ、向けた輸出になるんですけれども、はいはい、ところがですね、今がそうであるように和食というのがだんだんですね、受け入れられていくわけですね。
広まっていきました。和食はもう世界の文化やと言われるようになりました、はいはい、
で各国にですね、まあ、和食のレストランができると、
はいはい、
和食のレストランで和食食べるときに合わせるお酒がビールやとちょっと違うなと、
うん、
ワインやとちょっと違うなとなるわけですよ。
なるほどこれは食べ物との関係というのは大きに意味がありますもんね。
そうですね、
うん、
これでやっぱり日本酒欲しいよねっていうようなことで、日本酒の需要っていうのは和食が外に出ていくとですね、まあ、伴ってですね高まっていくと。
そうか、必ずそうなるでしょうね。まず日本人が行ったら必ず持っていく、それからその次に日本人の食べてる食事が世界中に広がっていった、これには必ず日本酒が必要やなということになってくるわけ。
そうなんですよ。で、そういうものをですね、まあ、輸出で、まあ、賄っていたのですけれども、うん、途中からですね、これはもう向こうアメリカなんかにもう酒蔵作った方がいいんじゃないかっていう
手っ取り早いなるほどな、うまいこといくんかな。そやけど、
そこをまあ冒険的にやっていくというのが、まあ、灘の酒造家の中でもですね、うん、先駆け精神で有名な大関さんなんですね。
はい、
大関さんが初めて、まあ、大手の中ではですね、酒蔵をアメリカに作ります。
ほう、一番最初に作られたのは大関さんです。
はい、で今回それ、まあ、どうしてもそこを外せないもんですから、大関さんにお願いしてお写真ですね、お借りしてここにご紹介してるんです、ね、
うん、なるほどな。西宮の酒造家が、まあ、初めてアメリカでお酒作りをしたと。ちょっと心配なのはお米とか醸造の仕方とかいろいろありますやんか。そういうのは環境は許したんでしょうかね。
そうですね、まあ、なんして、まあ、初めてどこで作るのかっていうのはやっぱり調査をされて、でアメリカのカリフォルニアっていうところはお米の産地なんで。
そうですね。
でしかもですね、カリフォルニアっていうのは、まあ、この州、まあ、全米いろんな州があるの中でもですね、一番和食レストランが多い州になりまして。
あ、そうですか。
なので、まあ、売り先もあるし材料も揃うということでカリフォルニアに、まあ、作られた。
一番日本に近いところやったわけやね、カリフォルニアって、ね、
ところが、まあ、現地のですね、当初はですね、その日本と単位が違うわけですね。
うん、
あのガロンとか、あのフィートとか
違うでしょうね。
でこっちはまだその酒造業界では南国とか言ってるんでなかなかそれが大変だったということは聞きましたね。
なるほど。あ、ここにちょっとあの当時使われた瓶でしょうけど、瓶がこう何本か並んでる、これちょっと見たところ今の日本酒の一升瓶とかとはちょっと違うなと思うんですけど、今お話しあったことはこれですか？
ああ、そうですね。一つはそれで、まあ、このご紹介している下に置いているのはですね、大石さんの後にですね、あの博士課もアメリカに進出した時期がありまして、はいはい、まあ、8年ほどで閉じたんですけれども、うん、その時に今出してた瓶でして、
一升瓶とは違いますね。
ちょっと違うんですよね。あのワインとかそういった規格がまあアメリカでは普通になってるんで、
なるほどなるほど。
でそういったものは現地調達だったんで、あの真ん中に置いてるのが750で、似てるのが日本だったら4号瓶で720になるんですけれども、
ちょっと違う
ちょっと違うんですね。
なるほどな。これやったら7号半ぐらいでしょうなそんな瓶になるわけですね。
そうですね。
それぞれの国に合わせて作らないかんっていう。いや、面白いお話ずっと聞いてきました。これ見て、あ、日本のお酒っていうのはどんどんこう明治以降外国へも行ってたんやな、まあ、それは何でや言うと日本人が行ったということもあるし、日本に来た人が日本で食べたり飲んだりしたことが良かったということもあるし、で最後はこう普及がしていくと、もう向こうで現地で作ろうということにもなって、現地で日本酒が作られているというのは、そういう、まあ、いわば日本酒の歴史がここで示されているわけですが、一番最後に締めくくりでオールさん書いてはんのはどういうことですか？
こちらはですね、まあ、もう今やあの把握できるところで60カ国が輸出先としてありますけれども、
はい、
もう第三国経由だともう把握できないほどに輸出されてまして、
これは60国から広がりますもんね、その国に関係している国へも当然行くじゃないですか。そうするとすごい数の国へ行ってるという。
なのでこれからはもうどんどんですね、これからもまあ毎年輸出量増えていってですね、日本酒がまあ日本の文化として各国に定着していくことをまあ祈っていると。
そうですね、はい、あのそれこそビールや、ワイン、はい、これはもう世界中どこでもみんなが知ってるお酒で、今まで日本酒というのは そこまでは知られてなかったかもしれませんが、それだけ大勢の国へ、たくさんの国へ大勢の人たちがあの持って行って飲んでいる、求められているということになると、これから日本ではだんだんお酒飲む人少なくなってる言いますけど、こんなこと言うてたらおかしいですね。どんどんどんどん日本酒を飲む人が世界中で広まっていってる、日本人も元へ戻って日本酒を楽しまないかなという気になりました。
まあ、忘年会は日本酒でお願いします
本当に、忘年会の話から始まって最後は忘年会の話でまた終わりました。今日は、博士課記念酒造博物館にお邪魔をいたしまして、酒から酒、ちょっと、変わったタイトルの展覧会、大浦さんのお話を聞きながら拝見いたしました。大浦さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。